千葉文化放送。どうもどうも。日本でやってるロックフェスの中で一番好きなのはロックインジャパンフェスのひろしです。まあ、このロックインジャパンフェスっていうのはですね、茨城県のひたちなか市っていうところでやってるんですけれども、水戸から少し北に行ったところをですね、東海村のちょっと下と言っても分かりやすいでしょうか。海沿いにある海浜公園の中でやってるフェスなんですけども、結構ですね広くて、でこの一番の特徴っていうのは、出演するバンドとか、まあ、アーティストとかがですね、みんな日本の人たちなんですね。他のサマーソニックですとかフジロックになると、まあ、海外のバンドが来たりとかするんですけども、そういうのが一切なしというのが特色ですね。他に大きなフェスだと北海道でやってるライジングサンロックフェスティバルなんかも、日本人だけ、日本で活動してるグループだけ、バンドだけだったりして、あとはまあ大阪の方でスイートラブシャワーだとかも、日本の人だけだったかなって言ってくると、結構いろいろあるので、あまり特色と言えるのかどうだかわからなくなってきてしまったんですが、そのロックインジャパンフェスに今年は行けるはずだったんですけれども、急遽別の用事を入れてしまって行けなくなって、非常に残念な思いをしたわけですが、その悔しい気持ちを取り戻すチャンスがそれから1週間後にもう早速やってきまして、つまり先ほども名前の出た北海道でやるライジングサンロックフェスに行ってくるぞということで、今まさに出発する前に慌てて収録中です。というわけで早速本題に入りましょう。最近また美術館によく行っているんですが、一番最近行ってきましたのが、茨城県は水戸市にあります水戸芸術館現代美術ギャラリーで行われているカフェイン水戸2011関わりのいろいろという企画展を見てきました。水戸芸術館は3月11日の東日本大震災で大きな被害を受けまして、その時やっていた企画展を途中で中止し、でその後に予定されていた企画展も中止ということになって、ようやく3月11日から7月30日までなので、ほぼ4ヶ月間の休止期間を挟んで、そして復活第1弾目の企画展がこれなんで、僕はですねこの水戸芸術館っていうのが一番好きな美術館ですので、復活するのを心待ちにしていました。なのでこれにはぜひ行かねばならんということでですね、だいぶテンションも上がって向かったわけですよ。それはですね、僕みたいなやつも何人もいるでしょうから、あ、これ4月30日のですね、初日に行ったんですね。まあなので、こう、並んでる人がいるんじゃないかと思ったんですけども、まあね、100人とか200人とかそんなに並んじゃいないにしても、3人とかね、5人とかそれぐらいいても全然不思議はないなって思って行ったんですが、まあ僕はいつものんびり者なので、そんなに早く行くわけではないので、だいたい開館ギリギリぐらいの時間に行ったのに誰もいないと、僕が一番乗りだということで、ちょっと残念でしたね。そんなに人気ないのかなって思っちゃいますよね。まあ現代美術は普通そんなにお客さん入ってないので、それも無理はないんですけどもね、なんか気合空回りみたいな感じでちょっと寂しいですよ。まあとはいえですね、昼も近づいてくるとだいぶお客さんも増えてきて、だんだん賑わってきたので、これはいつも通りなんですね。やっぱり朝一で行くと先にいる人ってのはほとんどいなくて、僕はよく朝一で行くんですけども、ちょっとするとだんだん人が来て、あの余裕で見られててすごくいいなって思ったらば、混んできて油断してたらば急に鑑賞しづらくなったりとかっていうこともありますので、そういう意味ではですね、水戸芸術館がついにいつもの状態に戻ったと、日常を取り戻したっていう風に考えれば、人が少なかったのも全然残念に思う理由はないですよね。でこのカフェイン水戸なんですけども、 カフェっていうのは何かと言いますと、コミュニカブルアクションフォーエブリバディと、誰もがコミュニケーションできる行動の頭文字を取ったものということで、このテーマではこれまでにも何度か企画展を行っていて、今回で4回目ですね。前回は水戸の街中の、まあ、使用されてないビルの中で展示を行ったりとかっていう形で、こう街を散策するっていう要素も加わって、その点とても面白かったんですけれども、まだそういう状況にはないということか、今回は現代美術ギャラリープラス広場での開催ということになったので、まあなので展示エリアが狭まった分だけ見やすくなったっていうのは言えるんじゃないかと思います。で、出品してる、まあ、出展してるアーティストの数というのは、まあ、ざっと見て40から50人ぐらいいるんですけども、大体ですね、これまでに水戸芸術館で作品が展示されたことのある人たちの名前が並んでますね。なので、水戸芸術館復活と、それに伴って、ゆかりの人たちの作品を並べて、とか、こう、番組が中断して再開する前に総集編をやりますよね。そういった色合いの作品展なんじゃないかと思います。まあですので、ずっと追っかけてきてるものからすると、ああこれ久しぶりに見たなと、ちょっと懐かしいなっていう、
残念な気持ちよりも
感想が
先に立って、新鮮さですね、っていう喜びの方が先に立つのでっていう、
まあ変な心配は必要ありませんね。できないので、その点はちょっと残念ではあるんですけども、
日頃から水戸芸術館に行く機会のある人はこれを見て、芸術館ここにありと復活した姿を確認しに行ってほしいですし、これまで縁のなかった方はこれを機にですね、見に行ってもらってどういう場所なのかっていうのを堪能してほしいですね。で、初日に行ったので、オープニングパフォーマンスというものを見ることができまして、大牧真嗣による作品ですね、メモリアルリバースアルファっていう作品です。インスタレーションですね、を見てきました。これがどんな作品かと言いますと、まずですね、水戸芸術館の広場には噴水、まあ水場があって、そこに噴水があって、で、大きな石が宙吊りになってる、そんな場所があるんですけども、そこの噴水に向かって、まあ、広場から噴水を見ますよね。で、そうするとその噴水の前に、っていうんですかね、こう、街中にある、こう、タバコの吸い殻を入れるような、あんな形の円筒形のゴミ箱みたいなですね、ものがずらっと並んでいて、で、そこからですね、シャボン玉がいっぱい出てくるという、インタレーションだったんですけども、説明によれば、幾千万ものシャボン玉が幻想的な光の風景を作り出しますというものでして、まあ、大体絵面としては想像つきますよね。広場にいっぱい人がいて、で、そこに本当にたくさんのシャボン玉がバーッと飛び散るということで、まあ、子供も喜びますし、カップルで行った場合にはなかなかいい雰囲気になること間違いなしといった感じで、まあ、アートというよりは、こういうイベントごとのオープニングにもってこいの作品だったんじゃないかと思います。で、この大牧真嗣さん本人がですね、会場に見えていて、それで現場で指揮をしたんですけども、脚立の上から、そこをこうしてとか、そこを、まあ、映像を撮るんで、映らないように人をどかしてとか、なんかそういうですね、指示をしていて、なんだろう。茨城放送かなんかが来て撮影してるんだとばっかり僕思ったんで、いや、これせっかく芸術館楽しみに来た僕らをそんな風にですね、存在に扱ってどかすなんて、テレビは一体どれほど偉いんだと、何様のつもりなんだっていう風に思ってちょっとイライラしたんですけども、まあ作家が本人だったということで、じゃあしょうがないなと、あっさりと矛先を収める変わり身の速さをですね、披露してきました。大牧真嗣の作品っていうのは他にも見たことがあって、っていうか、こう空間をふわっとしたもので埋めるっていう作品が多い作家さんなのかなっていう印象があるんですけども、まあつまり好きな作家さんだったので、ちょっとだけ話を することができたりして、もう非常に行った甲斐があったんですけども、いや個展なんかやればぜひ見に行きたいですねっていう話をしたら、ああ今度はあの台湾で個展があるんでっていう話をされまして、いや台湾かとちょっとですね、いや参ったなっていう感じになっちゃったんですけども、ね、一泊二日ぐらいで行ける距離ではあるんですけども、飛行機代が一泊二日だと高くなっちゃうんで、ちょっと辛いところですね。オープニングイベントは他にもやっていて、奈良義友さんがですね見えて、で希望者に何だったかな、奈良タトゥーだったかなっていう名前の、まあ、奈良さん の, あの特徴的な可愛い女の子の絵を手とか腕とかに描いてくれるっていう、そういうイベントもやってたそうなんですけども、僕はそれには遭遇できず別のところに行っちゃったんで、ちょっともったいないことをしたなと思いました。で、奈良さんといえばですね、よく奈良さんの作品の展示手法として、彼のアトリエを再現するっていうやり方があるんですけども、から美術館で言えば部屋をですね一区画区切って、でその中に奈良さんのアトリエであるかのようにこう机があって、でいろんな彼の好きそうなものがあって、壁には絵が飾ってあってっていうのを再現して、それを僕たちは外から部屋の外から眺めると、まあせいぜいこう顔を突っ込んで見るっていうぐらいのことしかできないんですけども、今回ですねこの水戸芸術館の展示ではそれが部屋を区切らずに、そのギャラリーのですね一部屋の一角にその絵を並べたりとか、その品物ですね、小物をこう壁に立てかけたりっていう感じで展示してるので、こう部屋の中に入っていくことができるわけですね。まあ、その部屋としての完成度はその分低くなってしまうんですけども、でもこう通常よく見る形だとそこにあるんだけども手の届かないっていうもどかしさがあるんですけど、これはその中間、通常のその美術館でこう絵が並んでいるのとその部屋を再現したっていうのの中間の形になってて、こう近くに行ってもうそれこそ1センチの距離でも見ることができるという点でなかなか面白い展示になったと思います。ちょっと話が前後しますけども、あった作品の中で、まあ、気になるものっていうのがありまして、まあ、高木正勝のブルーミーガールズっていう作品なんですけども、これは東京都現代美術館なんかでも見られるんでそんなに珍しいものではないんですけども、まあ、音楽と映像の組み合わせがですね、絡み合いが素晴らしい作品なので何回見ても飽きないんですよね。初めて見る人はかなり気に入るんじゃないかと思いますので、ぜひですねチェックしていただきたいですね。まあ、エレクトロニカ系の音楽とこうぼやーんとしたややこう抽象がめいた感じの油絵調のアニメーションがずっと動いていくっていう作品ですね。で、他にもう一つも触れるとするとですね、西尾宮さんの作品ですね、家族の制服。まあ、その子供の頃に記念写真撮りますよね。で、その記念写真を撮った場所で、で、同じ服装で、そこに撮られた子供の今の姿で再現すると、つまり僕が5歳の時に撮った写真の場所でその5歳の僕が着ていた服と、まあ、同じデザインの服ですね、サイズが小さいんでそのまま着られないんで、それを着てで今30いくつの僕がそこに立って写真撮られるっていう、そういう作品がですね、写真作品があるんですけども、これがですね、まあ見てて切ないんですよね。やっぱりそのまあ、パッと見の印象としてはこんなに可愛かった子供がこんなおっさんになってしまったのかと思うわけですよ。で、若いかったお父さんやお母さんもすっかりじいちゃんばあちゃんになっちゃってというので、ね、やっぱりその時間っていうのがどれほどこう止まることなく着々と進んでいってしまうのかっていうものをですね、まあ、普通に写真を見るよりも強く描き出してるんじゃないかなということで、まあそういうとちょっとなんか重そうな、こうちゃんと考えてる風なんですけども、それをさておいても、その本来子供 がいるからこそ微笑ましい写真なのに、そこにおっさんが子供っぽい格好をしているっていうことの絵面の面白さ、それだけでもですね、まあ一見の価値はあるんじゃないかなと、すごく違和感あるんですよ。なんだこれって思うんで、この辺も注目していただきたいですね。あとは、日々の梢の作品も割と面白かったかな。まあ、ドレスなんですけども、ファッショナブルなドレスって、ともすれば珍妙なものになりがちですよね。なんとかコレクションっていうので、ガリガリに痩せた女の人たちが、こう、さっそうと歩いてってターンして帰ってくる、ああいうので着てる服って、結構ですね、なんて言ったらいいのかわからんと。こんなの着てるのは正気の沙汰じゃないっていうような衣装が多いじゃないですか。まあそういう方向性のものだと思うんですけども、こう、恐竜の骨を着るみたいな、そんなドレスが置かれていて、まあ、何かの演劇かなんかの衣装らしいんですけども、これがですね、っていうか、不気味可愛い感じで着てみたいなと、こういうの着て街中歩いて、いらん形で人の注目を集めたら、さぞ気持ちよかろうな、なんていう風に思わせてくれました。で、その作品の近くにですね、眺めるライブラリーっていうテーマで、これまで水戸芸術館で行われてきた企画展のポスターをですね、ずらっと貼ってあるエリアっていうのがありまして、で、これで見ると僕が来るようになったのが、まあ、2005年からなんで、本当に終わりの方のチラッとだけしか見てないんですよね。で、その前の企画展も面白そうで、昔の僕はなんでこれを見に来なかったのかなって悔しい思いでいっぱいになってしまいますね。で、この眺めるライブラリーの通り過ぎて少し行くとですね、手作りの写真のですね、アルバムが壁際にずらっと並んでいるんですが、これは何かというと、坂井咲穂って読むのかな、写真家の方と、まあ、中学生による作品でして、まあ、写真を使ったワークショップですね、これで作成されたアルバムが並んでいるんですけども、まあ、中学生、地元の中学校1年生にですね、こう、まあ、グループを作らせて、で、写真をですね、まあ、いっぱい撮らせると。で、その、ただ撮らせるんじゃなくて、こう、テーマがあるわけですよ。例えば、とびっきりの笑顔だとか、虫の気持ちだとか、日常の中の小さな幸せだとか、笑顔最上級だとか、あと面白いのは、そそらっぺな気持ちとかですね、そんな言葉あるのかどうだかわからないようなテーマに沿っていろんな写真を撮らせるわけです。で、中学生なので普通に撮らせてもですね、まあ大体似たようなアングルになったりとかするわけですよ。虫の気持ちで言えば、芸術館の広場で芝生にですね、カメラを置いて撮影すると、そういった写真ばっかりになってくるんですけども、そんな中にこう人間の足が出てきて、虫がまさに踏まれようとしてるシーンがあったりですとか、あとはその芝生からですね、飛び出して、あまり虫のいなそうな街中ですね、まあアスファルトの上というかコンクリの上で自転車が置いてあるようなところに置いてって、で、そこの地面からの写真を撮ったりとか、っていった形で、中にはいろんな工夫をしてるというか、ちょっと変な写真を撮る子たちがいて、そういうですね、変わり種を探すのがなかなか面白いですね。ただ、そういう風に見ようと思うと、それぞれのアルバムを一冊ずつめくっていかないといけないんで、ちょっとやりづらい部分はあるので、できればテーマごとにずらっと並んでいた方が見やすかったかなという気はします。水戸芸術館では、会期中いろんなイベントを企画しておりまして、どういったものがあるかというとですね、まずは映画、ハーブ&ドロシー、アートの森の小さな巨人、の上映会なんていうのがありまして、僕これ見たことはないんですけども、噂には聞いていまして、アメリカ在住の現代アートコレクター、ボーゲル夫婦を追ったドキュメンタリー映画なんですが、この二人の夫婦はですね、まあ公務員をしておりまして、生活にそんなに余裕があるわけじゃないんですが、そんな中で月々、まあ、いくらまでとか、いくつかの条件を設けた上で、こう、現代アートの作品を買い続けてきた結果、そのライブラリの中に、まあ、かなり名の売れた、その後ですね、名の売れた作家になった人たちの作品があったりとかっていう、 ことになったというお二人なんですけども、まあ、この二人のですね、アートと共に暮らす人生の楽しさとか豊かさを伝える映画ということでして、まあ、なかなかアート作品を買うっていうのは敷居が高いと思いがちですけれども、こういう作品を見ると、ちょっと買ってみるのもいいなって思えてですね、アートが日常に歩み寄ってくるのを感じることができて、大変いいんじゃないかと思います。他にもですね、映像作品の上映会というのがありまして、さっきのハーバー&ドロシーは9月の10日と11日ですね。で、今から紹介するなで型インスタントパーティーによる映画学芸員 A の最後の仕事っていうのですが、これも9月の10日ですね。こちら学芸員 A の最後の仕事はどんな作品かと言いますと、水戸芸術館現代美術ギャラリーを舞台にし、水戸市民がスタッフキャストを務め、学芸員が総出演したミステリー仕立てのコメディ映画ということなんですけれども、このなで型インスタントパーティーはですね、近くに水戸市内にあります極まり荘といったアーティストインレジデンスの施設があるんですけども、まあ、そこに住んでる方がやってるんで、まあ、水戸ゆかりの方たちですよね。で、関西の方でしたらば、六甲ミーツアートですね。去年、六甲山でやったイベントなんですけども、そちらにも作品が出ていまして、どういう作品かというと、その六甲山の中にある、元は焼肉屋だったのかな、そういうレストランの建物を使ってですね、で、その中に、子供が、小学生がこう想像するような感じの、ちょっとこう秘密基地っぽい感じにですね、こう椅子を並べたりですとか、ガラクタをこう積み上げて、何かこれはあのレーザービームだみたいな感じで見立てを行って、で、江戸時代の殿様と、まあ、その家来の侍がですね、こう落ち延びていく途中で現代にタイムスリップしてしまったっていう設定のこう物語を追体験するっていう、そんな作品をですね展示していた方たちなんですけども、まあ基本的にはこうチープさが拭えないわけでして、見ていてちょっとですね居心地が悪くなったりもするんですけども、まあおそらくこの学芸員 A の最後の仕事っていうのもそういった感じの、ちょっとこうお尻がムズムズするみたいなテイストの作品になってるんじゃないかと思います。他の面白そうなイベントといいますと、9月の17、18、19さらに10月の1日2日に行われます田野大河によるピローデトークっていうこの体験型の作品ですね。まあこれ以前ですね、現代美術なんて楽勝よっていう、確かそんなタイトルの客展があったんですけども、その時にもやってた、体験型の作品なんですけども、どういったものかっていうとですね、あの美術館の中にですね、まあ、ベッドが用意されるわけですよ。こうベッドで、しかもこう四方に柱が立てて、そこにレースのカーテンがこうひらっと四方を積んでたりするような、そんなすごく豪華な感じのベッドがあってですね、でそこに、まあ、カップルで横たわ、まあ、寝転んで、でそのベッドがですね、押せば動くようになってるわけですよ。足に車輪がついてて、でそれでベッドに寝転がったまま移動して作品を見て、いやこれはこうだねどうだねなんていうことをこうコミュニケーションすることができるっていう、そんな感じの、まあ、絵面が非常に面白い作品なんですけども、これ面白そうですね。まあぜひですね、こう美術館に誘ったら来てくれそうな子がいたらですよ、一応の、しかもその子が一応の子だったりしたらば、ぜひこんな素敵なイベントがあるんだけども、僕と一緒にベッドに横たわらないってことで勇気を出して誘ってほしいですね。勇気はきっと報われるはずですよ。はい、というわけでぼちぼち終わっていくんですが、一点訂正させてください。先ほど家族の制服という作品で、紹介したですね、西尾美也さんっていうことで紹介したんですけども、これの名前の読み方が間違ってまして、西尾義成さんでしたので、訂正します。はい、まあそういうわけで水戸芸術館でやっておりますカフェイン水戸2011は10月の16日の日曜日まで およそ2ヶ月半にわたってやってますので、ぜひ水戸に足を伸ばしていただいたら僕も嬉しいですね。水戸にあんまり行ったことなくて、他にどんな見どころがあるのか知らないよっていう人はですね、僕にちょっと聞いてもらえればいろいろとアドバイスしますので、どうぞ遠慮なく聞いてください。例えばですね、納豆チーズケーキとかですね、そういったゲテモノ食いのハートに直撃するような素敵なアイテムもありますし、まあ普通にデートに使えるようなお店もいっぱいありますので、あとは時間があればですよ、水戸ホーリーホックの試合をですね、ケーズ電気スタジアムで見つつドラゴンカレーなんか食べちゃったりとかしてもいいと思うんでですね、ぜひこの機会に水戸に来てみてはどうでしょうか。ではまた来週。